続いてフラワーアレンジメント教室の講師をされた今牧京子さん、主催をされた中野区視覚障害者福祉協会の平林久枝さんからお話を伺いました。続けてどうぞ。
フラワーアレンジメント教室の講師をされた今牧京子さんからお話を伺いたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。まずは簡単にですが自己紹介をお願いできますか。
約25年ぐらい前から、中野区の自宅なんですけれどもお花教室を始めまして、今に至っておりまして、フラワーアレンジメントを主に、主として、教えさせていただいてて、あとは宅配やら何やらいろんなお花の受注も受けたまっておりまして、もちろんウェディングブーケなんかも作っておりますのでそんなところでやってまいりました。はい、
ありがとうございます。指導されている時に注意してらっしゃっていることはございますか。
特に今回のようなブラインドの方々には、デモンストレーションでっていうことはできないので、なるべく言葉をない語尾を駆使してやるように、普段と大して変わらないけれどもちょっと言葉数を多くしてやっております。はい、
ありがとうございます。お花を今日ピンクのカーネーションだったり、はい、ナデシコだったりを選んでいらっしゃるかと思いますが、はい、お花を選ぶときに何か気をつけていることありますか。色だったりとか香りとか、あとはトゲがあったりするものも場合によってあるかと思うんですが、お願いいたします。
そうですね、普段は生け花と違って洋風のアレンジメントということなので種類をとりあえず多く使ってっていう感じですかね。あとは色合いは、悪く言えば地味なんですけど、よく言えばシックみたいな色合いが、私個人が好きなのでそのような色合いを好んで使っております。で、今回の方々のような時はやっぱりトゲがあったり、あとは、細かくカットするのはなかなか大変なので、なるべく1回カットするだけで済むような花材を使うようにはちょっと心がけてます。
お花によっても茎の硬さとかっていうのが違うんですか。
あ、そうですね、はいはい、
はい、にくいのが
もちろんありますし、はい、今主流がオアシスを使っておりますので、オアシスに刺しづらい華奢なものもありますので、オアシスも硬いもの用柔らかいもの用ってありますけれども、普段レッスン料の中で使い分けはなかなか難しいので、一般用のを使っているので、そうすると先ほどレッスン中にも言いましたけれども、遠くから刺さずに刺し口を持って刺してくださいとか、そういうエクスキューズというかそういうのはします。はい、
ありがとうございます。今までで教室を開いていて、はい、何か思っていることだったり感じていること、印象に残っているエピソードだったりありましたら教えていただけますか。
そうですね、お花業界もいろいろ今大変で、カリスマ的な方は生徒さんいっぱい集まるしみたいな、なんかそういう業界の内容になっちゃうんですけど、そういうのは、もちろん私的には無理なので、地元で楽しんでいただけて、でも新薬師なんですけれども、新薬師だけれどもこんなお花使いますよみたいな、ちょっとそういうお花はに関してはちょっと自負を持ってやるみたいなところはあります。はい、
ありがとうございます。最後にですが、リスナーの皆さんに何かメッセージをお願いいたします。
そうですね、お花屋さんは絶対一つの町に一軒はあると思うので、一本でもいいからお花に親しんでいただけるような生活を、お願いしたいかなって、そういうのがうちの教室にもつながっていくかなとは思っておりますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、イベントを企画されているNPO 法人中野区視覚障害者福祉協会シルバー部平林久枝さんからお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。やはりなんかフラワーアレンジメント教室は人気なんですか。
年々で参加者が増えてます。
あ、そうなんですね。
はい、
最初はどのぐらいに、
まあ、会員さんがでちょうどいいくらいだったんですけど、なんか今どんどん増えていってるようで、だいたい20名ぐらいっていう予算でやってるみたいですけど、なんか増えてますね、来る方も
年々増えてる感じですね、
う
ん、
そうです。
参加されている方からはどんな声が出てますか、感想だったりとか。
あ、なんかずっと続けてやってほしいっていうのこと、今日はまたね、クリスマスの前にももう一回あるといいななんていう声が出てます。
なるほど、またちょっと時期が変わってくるとお花の、
そう、お花もまた違うし ね、うん、
クリスマスっぽいのもまたいいですよね。
そうですよね。
お部屋が華やかになりますね。
そうです、
ありがとうございました。
ありがとうございました。